時間になりましたので、主の2022年7月10日の礼拝を前奏をもちまして始めます。招きの言葉、詩編96編。新しい歌を主に向かって歌え。全地を主に向かって歌え。主に向かって歌い、皆を讃えよ。火から火へ、御救いの良い知らせを告げよ。国々に主の栄光を語り伝えよ。諸国のためにその驚くべき御業を。大いなる主、大いに賛美される主、神々を超えて最も恐るべき方、諸国の民の神々はすべて虚しい。主は天を作られ、御前には栄光と輝きがある。聖女には力と光輝がある。諸国の民よ、こぞって主に帰せよ。栄光と力を地に着せよ。皆の栄光を地に着せよ。供え物を携えて神の庭に入り、聖なる輝きに満ちる地にひれ伏し、全地を見舞いにおののけ、国々に触れて言え、主こそ王と。世界は固く据えられ、決して揺らぐことがない。主は諸国の民を公平に裁かれる。天よ、喜び祝え。地よ、喜び踊れ。海とそこに満つる者よ、とどろけ。野とそこにあるすべての者よ、喜び勇め。森の木々よ、共に喜び歌え。開会の祈りを行います。それに引き続きまして、皆様と一緒に主の祈りを祈ります。主は慈しみ深く、憐れみは永遠であります。主なる造り主なる神よ、私たちはあなたの御顔の前で幼い時から今に至るまで多くの罪を犯してきました。あなたはそれをすべてご存知であります。私たちは思いと言葉と 行いとによって罪を犯し、しかもそれをよく知らず、認めることができませんでした。今私たちは、これらを悔い改め、悲しみを持って、あなたの恵みを恋求めます。全能なる永遠の憐れみの神よ、私たちの罪をお許しください。そして、主イエスキリストによって、私たちを新しい命、永遠の命へとお導きください。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。皆様とご一緒に主の祈りを祈ります。主の祈り。天に待ちます我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。罪の告白の勧告と祈りを行います。愛する兄弟姉妹たち、主イエスキリストの戒めを聞きなさい。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主なるあなたの神を愛せよ。これが一番大切な第一の戒めである。第二もこれと同様である。自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。これらの二つの戒めに律法全体と預言者とがかかっている。また次の約束の言葉を聞きなさい。もし罪がないというなら、それは自分を欺くことであって、真理は私たちのうちにない。もし私たちが自分の罪を告白するならば、神は真実で正しい方であるから、その罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださる。今、人の心を探り知られる神の御前に罪を告白いたしましょう。ご一緒に。万物の作り主、すべての人の裁き主であられる神よ、私たちはあなたの聖なる戒めに従わず、失われた羊のように見舞いから迷い入れ、思いと言葉と行いにおいて罪を犯し、あなたの御怒りを招いたことを深く悲しんでおります。憐れみに富んでおられる父よ、犯した罪を憎み悲しむ私たちに憐れみを注いでください。主イエスキリストにおいて私たちを許し、御霊によって生まれ変わらせ、皆の栄えのために生きるものとならせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。罪の許しの宣言をいたします。全能の神は悪人が死ぬのを喜ばない。むしろ悪人がその道から立ち返って生きることを喜ばれます。また神はその一人子をお与えになったほどに世を愛され、真心から悔い改めて主イエスキリストを信じる者に罪の許しを約束してくださいました。願わくは主が私たちすべての者にこの恵みをお与えくださいますように。アーメン。ご起立いただける方はご起立いただきまして、詩編歌66編の3番を賛美いたします。 ください。お祈りを捧げいたします。天にあるものも地にあるものも地の中にあるものもそのすべてを何もなかったところからただ言葉においてあなたの尊いご計画に従って6日間において必要たらしくすべてのものをお作りくださいました。そして6日目の最後に私たち人間を神の形に神に似せまた命の息吹を吹き入れることにおいてお作りくださいました。私たちは主の創造物として主なる神を褒めたたえ礼拝しまた主が作りになられたすべてのものを収めることにおいて主の恵みのうちに生きることが許されています。しかし私たち人間は最初の父祖たちを通して罪を犯してしまいました。私たちも生まれながらにして罪を負い、また日々の生活において、行いにおいて、言葉において、心の中で罪を犯し、主に背いています。罪の刑罰は死である、滅びであります。だからこそ私たちは誰一人自分の力では救いを勝ち取ることはできませんでした。しかし御子は私たちを救うために人としてお生まれくださいました。私たちの罪をあがなうために十字架に苦しみ死にて葬られ、黄泉に下られました。しかし、死に打ち勝ち、罪に打ち勝ち、サタンに打ち勝って、復活を遂げられ、勝利を遂げられました。それゆえ、キリストを救い主と信じる私たちにも、キリストのゆえに罪の許しが与えられ、神の子としての恵みが与えられています。主が私たち一人一人をこの場へとお招きくださり、主の救いへとお招きくださってますことを感謝いたします。今この場で行われてます礼拝を通して、語られますメッセージを通して私たちが罪が許され神の子としての祝福に入れられることを私たちが顧みることができますようお導きください。罪の許しと救いの喜びに満たされますようお導きください。しかし今なお世界に目を向けると戦争が行われ、また国内においてもテロが行われました。武器において人の命を奪う、それは主の恵みに反する行為であり、主は力ではなく恵みをもって 互いに和解し、そして神の恵みに生きる者へと私たちを招いてくださっています。だからこそ私たちはこのような社会の中にあってもなおも主の恵みにすがり、また平和を支えて愛護の絵とお導きください。また今日は参議院選挙が行われております。為政者をも主がお立てくださいます。一人一人の心が誠に主の恵みに満たされた者たちを選ぶことができるようにお導きください。また病の中にある者、またさまざまな苦しみ悲しみの中にある方々をも覚えます。暑さのために疲れを覚えておられる方もいるかと思います。主なる神がそうした方々一人一人をもお覚えくださり、そしてその苦しみを和らげ、困難を乗り越える力をお与えくださいますようお願いいたします。すべては主なる神がご支配ならされております。どうか主の恵みが人々に満たされますようお願いいたします。私たちは今あなたの御前に集められております。語られます御言葉に耳を傾けることができますよう、主を褒めたたえることができますようお導きください。すべてを御手にお委ねいたします。尊き主イエス・キリストの御名において御前にお捧げいたします。アーメン。はい、子供説教を行います。子供たちは前に来てください。ちょうど来たかな、うん、足りなければちょっと椅子出してもらえるかな。ちょっと椅子出してもらえるかな、うん。はい、はい、分かりました。はい。先週は違う先生が来て驚いたかと思います。どうだったかでしょうでしょうか。改めて私たちはカテキズムから学びます。許され、許す祈り。その題をつきましたけれども、イエス様がお教えくださったお祈りのうちの5番目、6つあるうちの5番目になりました。4番目においては、毎日の食べ物、神様がすべてお与えくださるんですよ。だからこそ感謝して食べましょう。食べ物をお与えくださる神様は、私たちが何が必要かを全部知っておられます。だから、必要なものがあれば、何でも神様にお祈りすることができるんですよ。そのように教えていました。求めなさい。そうすれば与えられる。探しなさい。そうすれば見つかる。門を叩きなさい。そうすれば開かれる。 そのように語られていました。そして今日、五つ目のお祈りです。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえでは何を祈り求めるのですか。後ろの方から、我らの罪をも許したまえ。私たちの罪を許す。神様が許してください。お祈りするんですね。そのことなんですけれども、答え、私たちがイエス様の十字架の恵みによって、罪が許されていることをいつも思い起こす。他の人たちの罪をも許すことができるようにと祈り求めます。さらに自分自身の罪をますます深く悲しみ、罪の許しを祈り求めます。このように語っています。神様はイエス様によって私たちの罪を許してくださいました。教会に来る人たちはみんな神様によって罪が許されています。救われるということですね。だからこそみんなもお友達を許してください。嫌なことをされたときどうしても嫌だ、やめてほしい。そう思う。できたらどうやって仕返してやろうか、そのように思ってしまうかと思います。でもそうじゃないんですよ。神様が私たちの罪、みんなの罪を全て知ってるんですけれども、イエス様が許してくださったんですよ。そのためにイエス様が十字架にかかってくださったんですよ。そのことを覚えて、まず自分自身が罪を犯さないようにしなければならない。そして同じようにお友達の罪も許すことができる。許しなさいよ。神様は求めておられます。仲直りできない、許すことができない、そういうこともいっぱいあるかもわかりません。しかしイエス様が代わりに苦しんでくださった、十字架にかかってくださった、そのことを覚えるとき、お友達の罪をも悪いことをも許すことができるようにしてください。なかなかできないけれども、そのようにすることができるように一緒にお祈りしましょう。そのことがここで語られています。なかなか悪いことをされたとき許すことができませんけれども、そうしたことを許すことができるように一緒にお祈りしていきたいと思っています。はい、お祈りいたします。神様、私たちはどうしても人が悪いことをしたとき許すことができません。仕返しをしようと思ってしまいます。しかしイエス様は、イエス様が十字架で苦しんで死んでくださることにおいて、私たちのみんなの罪を許してくださいました。だからこそ私たちもイエス様によって罪が許されたことを喜ぶことができるようにしてください。そしてお友達の悪いことも許すことができるようにしてください。この祈りをイエス様の名前によって お祈りいたします。アーメン。はい、それでは賛美します。立ってください。信仰告白をいたします。ウェスミンスター信仰告白第27章1節2節を告白いたします。ウェスミンスター信仰告白第27章聖霊点について第1節、聖霊点は直接神によって制定された恵みの契約の清い印、サイン、また証印、シールであって、第一にキリストと彼が与える益を表し、第二に私たちがキリストに預かることを確証し、さらに第三に教会に属するものとこの世の他のものとの間に目に見える区別をつけ、第四に神の言葉に従って彼らをキリストにおける神奉仕に厳粛に仕せるためのものである。第二節、どの聖霊点においても印と印で意味されている事柄との間に霊的な関係、すなわち聖霊点一致が存在する。そこから一方の名称と効果が他方に記されるということが起こる。以上であります。新約聖書に記されました神の御言葉の朗読をいたします。ルカによる福音書第11章29節から32節、新約聖書129ページになります。ルカによる福音書第11章29節から、群衆の数がますます増えてきたのでイエスは話し始められた。今の時代の者たちは横島だ、印を欲しがるが、ヨナの印の他には印は与えられない。つまりヨナがニネベの人々に対して印となったように、人の子も今の時代の者たちに対して印となる。南の国の女王は裁きの時、今の時代の者たちと一緒に立ち上がり、彼らを罪に定めるであろう。この女王はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからである。ここにソロモンに勝るものがある。またニネベの人々は裁きの時、今の時代の者たちと一緒に立ち上がり、彼らを罪に定めるであろう。ニネベの人々はユナの説教を聞いて悔い改めたからである。ここにユナに勝るものがある。以上であります。ご起立いただける方はご起立いただきまして、賛美歌259番の 4番を賛美いたします。読ませていただきました御言葉より救いの印と題しまして、共に聞いてまいりたいと願っております。21世紀になり、インターネットとスマートフォンにおいて、個人においても多くの情報を得ることができる、そういう状況になりました。私たちは日々多くの情報に触れています。そして膨大な情報の中、ほとんどの事柄が湯水のごとくに垂れ流されていっております。そうした中に福音、神によって与えられた恵みの言葉もあるわけであり、膨大な情報の中にうずもれてしまっている。そのためになかなか人々のところに福音が届かない、そういう状況を迎えていると言ってよいかと思います。こうした中、主イエスはこのような今の時代のことを横島だとお語りになります。邪悪、悪い時代、悪意に満ちた時代、そのように言い換えてもよいかと思います。人を悪へと誘惑する時代であります。それは主イエスの時代も今も変わりありません。ちょうど今日選挙が行われておりますけれども、選挙に出る人々は自分たちがこれから何を行うか、そうしたことを訴えます。しかし私たちはその言葉の中にあるもの、つまりそうした人たちが今まで何を語ってきたのか、何を行ってきたのか、そのことを顧みなければ、その人が為政者として何を行おうとしているのか吟味することはできないわけであります。表面的に語っていることだけを信じて投票すれば 過ちを行ってしまうことになるわけであります。だからこそ私たちは情報を得ようとするとき、どこに真実があるのか、それを見極めなければなりません。意識して何が正しいのか確認しながら情報を得ていくことが求められています。あまりにも多くのことがあり、情報があるためにわからないと言って全てを任せてしまう、いわゆる投票に行かない、あるいは周りの人たちに流される、お任せ民主主義、そういったことも行われているわけでありますけれども、もちろんそれは考えずにいるから楽であります。今まではそれでよかったかもわかりません。しかしそれで本当に良いのか、そのことを私たちは考えなければなりません。実際に戦争やテロが行われています。あるいは憲法を改正しようとしている人たちがいます。それが何を意味しているのか、そのことをわきまえなければならないわけであります、ね、手遅れになってからこんなはずではなかった、そうしたことを語っても遅いわけであります。特に私たち人間は余裕があるときには考えることができますけれども、余裕がなくなったとき、切羽詰まったとき、考えられなくなってしまいます。そうしたときに現状を肯定してしまうわけであります。しかしそういう時代こそが様々な誘惑に対する誘いである、よこしまな時代であると主イエスは語っておられるのではないでしょうか。ですから情報が豊富な時代だからこそ、私たちは賢く自分で考えて情報を手にする、あるいは受け入れることを、読み取っていくことを行っていかなければならないわけであります。そうした中にあって、主イエスはそうした情報があふれる中にあって印を与える、つまり神を知り神の救いに導く、その印を与えるとお語りになっています。それは奇跡、超自然的な現象が起こること、そういうことがあれば信じる、そういう人たちがいるかと思います。旧約において、また主イエスの時代に実際にそうしたこともありました。しかし通常はそうではないんだと、そしてヨナの印を見なさいと主イエスはお語りになります。ヨナ書、非常に小さな文章でありますので、旧約聖書でもなかなか開くことができないかと思いますけれども、1445ページをちょっと開いていただきたいと思います。1445ページ、わずか4章の短い書簡であります。 ここで主がどのような印をお与えになられたのか。アッシリアに首都ニネベという町がありました。そこは栄えており、そして人々は自分たちの思いに生きていました。そうしたところに主なる神は一人の預言者アミタイの子ヨナを送ることを決意されます。ヨナはこの二ネベに行くことを拒みます。なんであんな人たちのところに救いを語りに行かなければならないのか。罪に満ちた滅びに行く人たちではないか。そういった思いでありました。ですから、主の命令に背いて、むしろ地中海を別の途方に行く船に乗りました。しかし主なる神はそのヨナの行動を許されませんでした。嵐を吹かせ、そして船を難破させます。そうした時にヨナは海に投げ出され、そして巨大な魚に飲み込まれる、そういう状況に置かれるわけであります。三日三晩暗闇の中で格闘し、そして主に祈りを捧げ、主の命令に従うことを約束するわけであります。そうすることにおいて魚から脱出し、そして改めてニネベの町に行き、人々に悔い改めを説くわけであります。ヨナはニネベに行って3章の4節でこのように語ります。あと40日すればニネベの都は滅びると。この時人々は自分たちの姿を顧みて悔い改め、主への信仰を表すものへと変えられていくわけであります。また王も悔い改め、そして荒布をまとい断食を布告します。まさに彼らはヨナが語る悔い改めの言葉によって、暗闇の中にいる中において光が差し込み、そして自らの姿を顧みて悔い改めが与えられていきます。知る人はまさにこのように自らの姿を明らかにして悔い改め、主への信仰を言い表す、そのように導く御言葉である、そのように言ってよいかと思います。ですから私たちはそのような御言葉が語られるとき、今までの生活を立ち止まり、そして考え、悔い改めるときが求められるわけであります。多くの情報がある中、どうしようか考えるのではなく、それらをすべて捨て去り、主が語られる御言葉に聞かなければならないわけであります。 だからこそ私たちは毎日の生活で忙しさの中に振り回され、そういう日々が続く多くの方々がいるかと思いますけれども、立ち止まってこの日曜日の朝に教会へと主はお招きくださるわけであります。ここにおいては日々の生活、そうしたものをすべて置いて、そして主が語られる御言葉に聞かなければなりません。この時私たちはこの忙しさの中にある日々の生活の中にあって何を行ってきたのか、それを顧み、そして主が何を求めておられるのか、その御言葉に聞き、悔い改めと信仰を表す機会が今与えられているわけであります。日々の生活や仕事を引きずって教会に来てもそのことを考えているならば、主が語りなる御言葉を受け取ることができないわけであります。まさにその印を逃してしまうことになるわけであります。そして主がお示しくださるこの救いの印、御言葉を聞き逃すとき、罪の裁きの宣言がなされるんだ。だからこそ御言葉に聞きなさいと語られていくわけであります。裁きの理由を主なる神に訴える方もいるかと思います。裁きも救いも主が決定してるんだ、自分では何もできない、そのように言う方がいるかと思います。しかしそうではないんだ。主が救いを提供する御言葉を語りになったとき、それに耳を傾け、主に従う者は救われるわけです。それを拒否する、自分には関係ないものとする、そうした者に対して、主の裁きがもたらされるわけでありますね。ですから、裁きの理由は、自分自身にある。そのことをわきまえなければなります。そして、主イエスはこの時、南の国の女王、つまり芝の女王において裁きが行われる。ニネベの人々を通して裁きが行われると語られます。シバの女王、これはソロモンの時代に南の国サウジアラビアの方からソロモンを訪ね、そしてソロモンの知恵によって悔い改め死を信じた女王であります。ニネベの人々同様異邦人であった。しかし主の御言葉に従い、悔い改めて信じた者、そうした者を主は喜んで受け入れてくださいます。そうした人々を用いて、主の裁きが示されるんだと。そのことをここで語っているわけであります。ですから私たちは日々の生活の中にあって多くの情報がある。そうした中にあっても常に主の御前に集められ、主がお語りになる御言葉、深 福音に耳を傾ける。教会の礼拝へと招かれて、そして説教に耳を傾ける。この時、主がお与えくださる罪の許しと救いへと招かれていかなければならないわけであります。この時主は今のこの時の救い、それと日々の家庭における忙しさの中に生きること、多くの情報の中に生きること、それが全く別物とされているわけではないわけですね。今ここで与えられた恵みを持って家庭に帰ること、そしてそこにおいても神の恵みの中に生きることを求めているんですね。ですから忙しさの中、また多くの情報がある中にあっても、神がその中で私たちに何を求めているのか、それを確認しながら生きていくことが求められています。ですから呼ぶ記においては、主は与え、主は奪うという言葉が与えられています。呼ぶが試練の中に置かれた時に語った言葉でありますけれども、どのような状況の中に置かれても、試練の中に置かれたとしても、主が私たちにその道を置かれたわけである。またそのことを、その意味を私たちは理解しながら歩むことができるわけです。その中にも主が私たちを支配してくださって、恵みの中に置いていてくださるんだと。そうであるならば、私たちの中にあるいろんな情報、手に取って何とかあえいでしまう、そういう状況の中にあっても、何が本当に大切なのか、そのことを私たちはわきまえながら、主に祈りながら、何が必要ですか、その祈りを求めながら会うことにおいて、真の苦しみから主が助けてくださる、その知恵を主がお与えくださるのだと思うのであります。自分の力で何とか知らなければならない、そうじゃなくて、そうした中にあっても主が助けてくださる、そのことを私たちは顧みなければなります。常に主が福音というシール、印を持って私たちに救いを示してくださるわけであります。ですから日々の生活の中にあってさまざまな出来事があります。2年間のコロナがあり、また戦争が、そして先週はまさにテロと言われる殺人が行われました。自然災害に遭う方々もいます。そうした中にあっても常に信仰の身を持ってそれを受け入れ、また主が何をどのようにして解決してくださるのか、私たちは賢く理解していくことが求められているんだと思うんですね。患難にあった、だから仕方ないんだ、自力で何とかしなければならない、そうじゃなく、なおも主が共にいてくださるんだ、主の恵みを求めて歩まなければなります。そしてイエス・キリストはこのヨナの印の他にということで、印ということが語られていきますけれども、印としての人の子が与えられているんだ。人の子、イエス・キリストご自身のことを人のことを語るわけですけれども、イエス・キリストが与えられた、この方が十字架におかかりになった 十字架の苦しみと死を通して、死を信じる者に罪の許しと救いを与えください。そのことこそが私たちに与えられた一番の印であります。この印にイエス・キリストの十字架を見上げることにおいて、私たちはもう罪の許しの中に生きているんだ、罪が許され天国へと招かれている、その約束が与えられたんだ、そのことが示されているわけですね。だからこそ私たちはその福音を聞くために御言葉に聞き続けなければならないわけであります。そして最後に、最初に告白したウェスミンスター信仰告白の言葉を確認したいわけですね。洗礼と聖餐の主の晩餐の霊典がまさに印であると語られています。まさに天国に行く恵みの契約が私たちに示されているわけですけれども、御言葉によってその印が与えられたとき、主なる神は私たちが洗礼を受けることにおいてこの救いが有効であると契約書にシールが貼られ、そしてそこに割印が押される。まさにそのことをもって私たちは神の民として天国に行くことができる、その契約書が与えられているんですね。だからこそ私たちは一生懸命教会に来なければならない、信仰を続けなければならないではなく、神様がもうあなたは神の民であるとこの契約書をお与えくださっているわけですから、安心して信仰生活を歩むことができるわけであります。御言葉の印が与えられ、信仰が与えられたものはまさにこの恵みの契約書が印として与えられ、天国の道が繋いられているわけであります。すでに私たちにはその救いが宣言されています。日々のさまざまな苦しみ悲しみの中に置かれたとしても、主が共にいてくださり、歩んでくださり、物事をすべて解決してくださる、そのことを信じてさまざまな誘惑、多くの情報に惑わされることなく主を信じて歩み続けていただきたい、そのように願っております。お祈りを捧げいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたの尊き御名を褒めたたえます。主は私たちにイエスキリストの十字架によってあなたの罪は許された、神の子とされた、天国の命が与えられたと宣言してくださっています。そのことを私たちは洗礼を通して、また次ことに行われる主の晩餐を通して確認することが許され、感謝いたします。どうか主によって与えられた救いの恵みに満たされて、喜びを持って日々主に仕えていくことができますようお導きください。この祈りを尊き主イエス・キリストの御名において御前にお捧げいたします。アーメン。ご起立いただきまして、賛美歌261番の4番を賛美いたします。 を下げたします。報告をいたします。今日はこの後全体祈祷会が行われます。また昼から合同紹介合同役員会が行われますのでお覚えください。礼拝も行われます。また来週の予定が記されている通りですね、お願いいたします。それで今日週報にいくつか案内がありますけれど、まず、子ども楽しみ会、7月24日に行われます。案内もありますので、もしお子さんたちがいるならば持ち行っていただきたいと思います。玄関に置いてますので持っていただければと思います。それからこの色で信徒大会ニュースというのが配られています。東部中華の75周年、本当ならば去年の予定だったんですけども、9月の19日に半日行われます。一応出席、当日でも構わないと思うんですけど、前もって出席可能な方は申し込んでいただきたいと思いますので、もしかしてでしたかね、出席しますということを伝えていただければと思います。お願いいたします。それからもう一つ、この白黒で新州各選挙講座エキステンションという案内を配っております。疫病と教会の歴史ということで講演があります。超教派の交わりで私が関わっているものですけれども、この大宮教会で行います。参加自由ですので、もし来られる方は参加していただければと思います。 まあ、YouTube も公開しますので、詩編の中にアドレス入れてますので、まあ、そちらを見ていただいても構いません。でそれから埼玉の東部地区ニュースも届いてますので、各教会の状況を確認していただければと思います。それからまだあって修法では真ん中のページ4ページに下記の諸行事の案内、真ん中より下側に子どもたちのキャンプの案内があります。関係者にはお配りしたと思うんですけれども、サマーデイズ、ヤングサマーキャンプ、学生会が今年はオンライン、あるいは直接会って両方ミックスで行うそれぞれの集会があります。特にヤングサマーキャンプ、小学校4年生から中学生、もし直接行かれるならば行き帰りなんとかしますし、また教会からの援助も考えますので、行くっていう方は声をかけていただければと思います。その上にちょうど川先生の現状のレポートもありますので読んでいただければと思います。ちょっと慌ただしく反応ありましたけれども、また分からなかったら後から尋ねていただければと思います。それではお切りいただきます。詩編の541番を賛美いたします。正しいことを貫き、悪をもって悪に報いず、心の弱っている者を力づけ、弱い者を支え、苦しむ者を助けなさい。すべての人を病い、死を愛し、死に仕え、聖霊の力によって喜びなさい。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同ともにあるように。アーメン。はい、ご着席ください。一度礼拝を終わります。続けて全体祈祷会を行います。